この番組は日本の伝統的仏教教団である真宗大谷派の東本願寺沖縄別院が毎月発行している東本願寺沖縄別院だよりに掲載されるリレーコラムを、その執筆者であるお坊さんの方々に読んでいただき、問信徒である私照屋隆二が感想を述べたり質問をさせていただく声の文法だよりです。生活の中で仏教に触れる機会としてお聞きいただけると幸いです。生活と社会と仏教アット沖縄。こんにちは、このポッドキャストのホストをします、テルヤでございます。東本願寺沖縄別院だよりの、コラムを、書いてくださる、執筆者の、僧侶お坊さんの、音読というものをこう連載していくということで、このポッドキャストを始めてます。でお坊さんに出ていくまでにもう少し準備の時間がかかりますので、手持ち豚さ、でもあるので、少しもう少し僕自身が仏教に、出会っていった経緯というものを少し自己紹介を兼ねてさせていただきたいなと思います。前回はですね手塚治虫さんのブッダという、コミック、それが一つの、縁となったというお話をしました。で日本では宗教というともう宗教イコールカルトみたいな、そういうイメージが、統一教会の問題とかもあってすごく広まっていて、その宗教を持たない無宗教が当たり前で、宗教を持ってるっていうのはちょっと特別っていうような、感じで取られるっていうことがやっぱしあると思うんですけれども、でも海外では全くそれは反対だと思うんですね。でそれはどっちでもいいんです。その無宗教なら無宗教ということを堂々とやっててもいいんですけれども、ただその宗教って考えて、そのこの仏教ですね。で仏教っていうのは一般に無宗教の方がイメージされる宗教というものとはちょっとやっぱ違うんじゃないかなと思うことがあります。お釈迦様の悟りの内容ですからね。お釈迦様は生老病死ですね、誰一人避けることのできない生まれて老いて病にかかって死んでいく、人類誰一人避けることのできないこのプロセス、こういったものを持って生まれてくる、生まれた瞬間から老いと病と死に向かって生きていると、そういう命をどう受け止めて、それをどうその自分として生きていくかというところ、そこの修行を続けた方で、その、結果として一つの発見をされたというものが、仏教であり、そのお釈迦様の悟りの内容だと思います。ですから日本でイメージされている宗教という言葉でこう変に見られるよりは、むしろ実存哲学、実存主義哲学というふうに言った方がまだ近いのかも、イメージとしては近いのかもしれない。だけど哲学では終わらないんですね。哲学って言ってる間はまだ人ごと、それをやっぱり自分自身の問題、自分のその自己理解というか自己認識というか、そういったところにこう極まっていくっていう意味でやはり宗教なんだと思います。で仏教に興味を持たれる方は多いと 思うんですね。座禅とかですね、禅問答とか、それから般若心経ですね、色即是空、空即是色と、非常にこう哲学的な問いから始まって、最後にギャーテギャーテハーラギャーテという自分のような言葉で終わっていくという不思議なお経もあったりとかですね、それから真言宗のようなですね、ものがあったり、非常にこう密教的な秘密的な雰囲気イメージをこの持つものがあったりとか、そういったものに惹かれる人もいると思うんですけれども、僕自身もともともっぱらこう理系の人間なので、しかも化学と生物学というものをやって、でそのベースっていうのはやはり物理学があるわけでして、そういったものが一般的に宗教、これが宗教だって言われてるような、こう何かを信じ込むとか、超自然現象みたいなものを、奇跡みたいなものをこう信じるとか、そういうものではないんですね。本当にこう何て言うんでしょう、合理的な思慮をこう促される自分自身に対して、そういったものが仏教じゃないかなと。これは間違ってるとか正しいとか、よくわかんないです。この僕自身の受け止めですけれども、そういった中で僕もやはり禅宗のお坊さんの本を読んだり、般若心経の解説本を読んだり、そういうことをして、でそれでもやっぱり自分のこの疑問になかなか答えられないと。で僕はどうしてそういう仏教というものを求めていったかっていうと、30代の頃にやっぱりこの人生のいろいろな節目の中でですね、自分が信じて疑わなかった価値観、自分はこういう人間なんだと、あるいはこういうことが価値のあることなんだ、こういったことが明るいいいことなんだっていうふうに信じて疑わなかった自分の価値基準、そういったものが本当にひっくり返されるというか、本当にそうなのという疑問をこう叩きつけられるというかですね、そういう体験をしました。で今思えば自分の信じてること、価値観というものを疑いもせずに、それを四方八方に放ちながら生きている自分というのがどんなに傲慢だっただろうかっていうふうに思います。今もそれが僕の本質なので変わらないんでしょうけれども、でもそういう傲慢な生き方をしているのが僕自身だということを気づかせる視点というのをくれたっていうのは、やっぱりそこは大きな違いかなと思いますけれどもね。そういう自分が信じていたものがぐらつくという経験をして、そこから仏教に尋ねてみようと。でだけど教養とか知識として、どんなに頭で仏教の解説本を読んだとしてもですね、これはなかなか僕が感じ取った僕自身の問題、あるいは人間の問題というものに届くものではないなという感覚があって、やはりそこに知識では解決できない信仰というものがあるんだろうと思って、それで、仏教を単に教養として学ぶということではなくて、ちゃんとこの信仰の門をくぐってみなきゃわからないだろうと、そういうふうに思うに至って、妻にですね言いました。信仰の門をくぐってみようと思うと。そしたら妻はそういう僕の悶々としたものっていうものを分かっていたんでしょうね。二つ返事でいいんじゃないっていうふうに言ってくれて、そういったことでお寺の方に通う ようになったというところです。で、だけれども、なかなかその最初に行ったお寺とかもですね、すごく親切で、温かい雰囲気でとても良かったんですけど、どうもその僕の問題の解決にはならないということで、そのお寺も行かなくなっちゃって、で巷でよく売られてるその仏教の解説本なんかも読んでも、もうそれも全なんかもう読み飽きちゃったみたいな状況になっていました。でただその中で、まあ、仏教っていうのはいろんな宗派があります。真言宗だとか禅宗だとかいろいろありますけれども、浄土真宗というのも一応知識としては知っていたんですね。その南無阿弥陀仏っていうお念仏を唱えたら誰でも救われると。でこれってすごく堕落したものだというような偏見を持ってたんです。何もね、自分でいろいろ試作を重ね、自己探求することもなく、修行することもなく、南無阿弥陀仏と念仏すれば救われる、ただそれだけを信じ込むみたいな、こんな堕落したものは仏教じゃないだろうと、そういうふうに思ってた。でだけどいろいろ禅宗とかそういったものの、本屋さんで売ってるような本を読んでも、あるいはお寺さんに行ってももう解決がつかないってなった時に、どうしようかなってなった時に、もうその時も父は亡くなってたんですけど、亡くなった父の本棚に親鸞というタイトルの小説が置かれていたんです。でこれは時代小説で有名な宮本武蔵、小説宮本武蔵を書いた、吉川英治さんですね、この人が書いた親鸞という小説、これが父の本棚にあったんです。でもう何て言うんだろうな、まあ、意外な気持ちもしましたけど、もう何にも読むものがないからこれでも読んでみるかっていう感じで本棚から取って読んでみたんですね。でその本は本当に新品で、父がこれを読んだとは思えないくらい新品で、どうして、まあ、父からうちはもちろん普通沖縄の普通の東東名先祖崇拝なので、父からそういう仏教の話なんか聞いたこともないし、父がそういった、ね、お寺に行ってるとかそういったことも見たこともないし、だからなんで父の本棚に親鸞という本があるのかって未だにわからないです。多少こういったことがあったのかなっていうのはあります。例えば父が若い頃戦後貧しくて学校に行けなかった青年を集めて、青年会で当時父が青年会長をしてた時に、青年会で読書会をやったと。でその読書会で、使ってた本が吉川英治さんの本だったというのは最近になって母から、聞きました。でまた僕が生まれて3歳の時に関東に沖縄が日本に復帰する前ですね、父と母とに連れられて僕は関東に移住したことがあるんですけど、川崎市に行きました。でその川崎市に行って、約6、7年そこで過ごすんですけど、その間に茨城県の、日立市そして鹿島市というところを転々としたっていうことがあるんですね。その日立とか鹿島っていうところが非常にその親鸞上人とゆかりのある地だったと、まあ、そういったこともあるようです。まあ何が直接の縁になったのかは未だにわからない、憶測というか何ていうか周辺的な情報ではあるんですけれども、なぜかは分からないけど、とにかく亡くなった父の書庫、本棚に親鸞という本があったと。でそれを手に取って読んでみました。そしたら浄土真宗というものが僕がイメージしてたものとは全然違ってたんですね。 で、そこでもまた知識として、教養の知識として浄土真宗の関連の本に「歎異抄」というものがあると、まあ、それは知っていたんです。それでその小説を読み終えないうちに、僕は本屋さんに走って「歎異抄」ってないかなと探したらあったんですよ。 岩波文庫の小さなポケットサイズの文庫本で「歎異抄」っていうのがあって、それをすぐに買って読んでみた。そしたらもう驚きですね。その人間のその人生の問題を非常に的確にこう差し込んでると。そこになんかこう綺麗事とかですね、そういったものがないんですね。本当に人間の現実、僕が生きて感じた人間の現実っていうものをストレートに指し示している。で、じゃあそういう状況からどう解放されればいいのかっていうことも書いてあるんだけど、その後半の答えの部分は全く意味がわからない。だけど人間ってこうでしょっていうところは本当にズバリそうだ、ね、こういうものだったんですよ。で、例えばその人間がそのこの清く正しい気持ちを持って、こう人をこの人のことを思ってね、その人を守ってあげたい、救ってあげたいっていうふうに、真心でもってやっても、人間というのは心が不完全だから、その気持ちをねずっと貫徹することはできないと。で、人間が思う通りに救う、守るということはできないっていうような感じのことを書いてあったんです。で、それは僕自身が当時ですね、本当にそれに直面している時期だったです。子供も、初めての子供も生まれて、本当にね、生まれたばっかりの本当に純真無垢な、その完全な生命体のような赤ちゃんを見ていて、これからこの子が一日一日大きくなっていく、そしてこの世間というものに揉まれていく中で、どれだけ傷ついていくだろうか、どれだけその何て言うんですかね、今のこの純真なものから違ったものになっていくだろうか、それっていうのは結局、僕がどんなにこの純真無垢な生命体を愛しても、その僕が愛することによって、僕の偏見だとか僕が持ってるいろんなその癖だとか問題性だとか、そういったものによっていろいろこう削られていってしまうという、途方もなくなるような、気持ちに苛まれるっていうのをその子を見つめてると感じたりとかですね、したんですね。まあそれだけではないんですけど、とにかくそういうその人間の有限性というか、そういったものをすごく感じさせられる、っていう時期だったので、でそのことを「歎異抄」は本当にピシャリと言い当ててるんですよ、親鸞聖人の言葉としてね。で、そこからじゃあそういう現実をどう生きていけばいいかというところで、南無阿弥陀仏という念仏が出てくるんですけど、それがわからない、何なんだと。だからその何ですか、和歌っていうか俳句というか、上句下句っていうのがありますよね。上句と下句でできてると。で、上句は分かる、本当にその通りだと。で、その回答としての下句が全く分からないと。こういうものって本当に捕まってしまいますよね。つまりそれによって僕はその自分自身への問い、生きることへの問い、この問いをいただいたということだったと思うんです。これすごく重要なことだなと思って、本当にありがたい問いをいただいた、まあそういったものが僕がその浄土真宗に出会う、まあ、一つのシーンだったというところがあります。まあそういったことで、いろいろなこの縁 があってですね、信州大谷派の東本願寺沖縄別院というところでお世話になって、ずっとそういう問いを持ち続けつつですね、まあ問いがなくなることはないと思います。一生問いを持って生きるということだと思うんですけど、それを非常に大事にして仏教の話を聞かせていただいていると、まあそういったのが二十何年か続いてるわけですけれども、まあそれで沖縄の祖先信仰、祖先崇拝とかそういう文化的なものというのは普通にうちなんちとして親戚や家族や友達、地域の人々とこう共有してやりながら、それとその仏教の教えに自分自身の存在っていうものを尋ねていくということは全然喧嘩もしない並立していくことということです。まあそういったことで、ただその何て言うんでしょう、僕はそういう仏教に出会ってすごく明るい気持ちになれたんですね。そしてそのこの人生を歩んでいく、まあ、その力みたいなものをいただいているという感じはするので、それをですね、なんか美味しいものを食べるときに自分だけ食べるよりもみんなと共有したいっていうような感じですね。非常にシンプルな気持ち、まあそういったことで興味を持っている人がいればこういう仏教の教えというものをに触れる機会を作っていければいいなというふうに思いました。まあそれで東本願寺沖縄別院から毎月毎月今東本願寺には4人のお坊さんがいるんですけど、そのお坊さんがリレー形式でですね仏教の言葉を取り上げて、それに対してご自身の受け止めというものをコラムとして書いていくと、そういったものを毎月発行されているので、ぜひそれを音読していただいて、それについての若干の質問とかそういったものをしてみたいなと、そういうポッドキャストをやってみたいというふうに思った次第です。まあそういったことで次回からはですね、最初は、30代の、読谷村のお坊さんが登壇してくれます。そのお坊さんが書いたコラムをですね聞かせていただいて、いろいろ話をしてみたいなと思いますので、どうぞご期待ください。一緒に聞いてくださると嬉しいなと思います。はい、今日はここまでにいたします。